天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年7月15日タックポッドキャスト第37回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
ございます。
おはようございます。はい、
先週の配信ではね、今のあのオープニングの語りをですね、
うん、
山村さんが真似してましたよね。
うん、失礼千番のやつね。
失礼千番
です私あの佐竹さんになってましたからね
そうですよね。久しぶりに佐竹さんの声聞いたって書いてる人もいましたからね
そうですね。
ここで言います佐竹さんというのは、我がタックのですね、副代表の佐竹さんという方、はい、埼玉在住の、はい、大阪出身の男です。
はい、
はい。まあ、その山村さんが真似したという話出てましたけれども、あの収録はですね、7月の2日に行われた AUGM 大阪で収録したんですよね。
はい、はい、
実は AUGM 大阪いろんな収穫があったんですけれども、これ覚えてますか、私が買ったあのプロジェクター、
大成テックさんのね、
大成テックさんのプロジェクターですね。
はい、スマートビームレーザー。
はい、スマートビームレーザーですね。
はい、
これの LED じゃなくてレーザーで投射するっていう素晴らしいやつなんですよね。
うん、
まあ、詳しくはタックのブログにも書いたんですけれども、大きさが 5.5cm×5.5cm×5.5cm の正立方体っていうんですかね。
はい、
すごい手のひらサイズですよね。
うん、手のひらサイズでした。
あれの驚いたところはですね、
うん、
バッテリー内蔵なんですよね。
なおかつスピーカーも内蔵なんですよね。
そうで、バッテリー駆動で約2時間使えるっていう、すごいですよね。
うん、で、あの電源が、はい、なんていうの、 AC のコードで取るとかそういう風ではなくって、もういきなり USB でさせるっていうのがね、はい、
そうです。
あの外付けのバッテリー、まあ、いわゆるモバイルバッテリーみたいなものをあの USB でそのつないで供給しながら使えるっていうところとかですね。
いわゆる充電端子は、はい、マイクロ USB ってやつを採用されていますので、うん、はい、そこにまあ 5V のね AC アダプターでやるもよしですね、うん、私らみたいにチーロのバッテリーつなぐもよしですね。
はい、
結局私はチーロの2口バッテリーで、うん、1つはこのスマートビームレーザーに、もう1口は iPhone に入れて、うん、そして iPhone からですね Wi-Fi のアドホックでミラーリングしてですね、
うん、
AirPlay を使ってミラーリングしてですね、で映すっていうことをずっとやってましたね。 AUGM 大阪の我々のブースでずっとそのタックの紹介流してましたもんね。
う
ん、
そうなんです。で、いわゆるスライドを流しながら音は、はい、ポッドキャストの音を出して
ですね
っていうことができるんですよね。はい、
これすごい。
それをね、解除しないままちょっと離れたところに行って、大道さんがその iPhone で、うん、あの撮影したら、そのなんていうの、シャッター音のカシャカシャ言うのがですね
そうそう、スクリーンの前からシャッカー
そうなんですよ。スライドのその、スマートビームレーザーの方からですね、音が出てですね、びっくりしましたけどね。ということがあったりしてですね。
面白かったですね。
はい。そういう使い方もあるのかもしれないですけれど。
この大成テックさんのスマートビームレーザーですね、スペックをちょっと紹介しておきますと、
うん、
投射方式はレーザー駆動 LCOS 技術。まあ、なんか知らんけど、レーザー光線で光らしてるんですよね。
なんか知らんけどね。はい。
で、自動でピントが合うんです。これ不思議でしょうがないんですけど。
そうですね、なんかどうするんだろうみたいな ありましたけどね。キャリブレーションというか勝手にこう見て合わせてるんでしょうね。
うん、明るさは100ルーメンで、ちょっとね、やっぱり明るいところだと少し暗いなっていうイメージありますけど、まあ十分ですよね。
十分です。
はい。で、投射距離は3メーターまでいけるという、うん、結構私らもね、明るいところでしたからあれですけど、暗くすると結構見えましたもんね。
まあ、そうですね。
で、何よりも 4200mAh のバッテリー内蔵、
はい、
すごいですよね。
はい。
で、私は今言ったように Wi-Fi のアドホックで飛ばしたんですけれども、実際には HDMI の端子もついてるんですよね。
はい。
そこにあのあれですね、充電ケーブルつなごうとして入れへんって私言ってましたからね。
HDMI 端子ね。はい。
そっちには入らないのって、それ
はね。うん、ちょっと似たようなあの端子のね、形状なのでね。あの ミニタイプになってる。
そうですね、
フルの、あの、なんていうのかな、3センチというか2、 まあ、2センチ3センチのサイズのフルサイズではないんですよね。 HDMI も小さくなってるこの端子だったので、はい、
Android なんかの携帯電話に送って、
ああそうですね、そんな感じですね。
HDMI の端子、
はい、
まさにあれですよね。
はい、
でも有線と無線でも使えるってすごいですよね。
そうですね、はい、
iPhone の AirPlay も使えますし、Android では何ていうか知らないですけど、その Android もそのミラーリングみたいなのも使えるって言って書いてありましたもんね。うん、まあ、買ってしまいましたからね、ダイドは。
そうですね、これね、同じぐらい の、 その、まあ、その100ルーメンとかいう風な明るさ、同じぐらいのもので他の製品だと、私たち、まあ、今年の初めに、ラスベガスで発表になったソニーさんの白い四角いのですよね、はいはいはいはい、あれと比べるんですけれども、うん、あちらの方よりはまあ、断然、まあ、こっちかなっていう気が最近していてですね。
ゴールデンウィークにですよ、久保さんと一緒に名古屋のソニーのショールーム行ったじゃないですか、
はい、
あの時での単焦点型のやつですよね。あれ見ましたよ ね、 今久保さんが言ったやつですね、はい、あれはなんていうんですかね、はい、真正面じゃなかったも、うん、その真横でも投影はできるんですよね。単焦点のタイプなんで、単焦点、短い焦点のタイプですね、うん、あれとだから似たような大きさぐらいまでは使えますよね。
うん、そうですね。あちらはですね、サイズがですね、多分ちょっと実用的なサイズに例えると、CD のアルバムサイズのケースありますよね。あの CD とか DVD のケース、あれぐらいのサイズで、
厚みが5枚ぐらい。
ね、もうちょっと、いやでも今のスリムとかなんとかっていうのでちょっと何枚って言いにくいんですけれども、まあ 7,8 センチぐらいのサイズかな、うん、っていうのでですね、それが2つなんですよね。
あ、そっかそっか、
うん、
Wi-Fi 飛ばすユニットと別なんですよね。
そうなんです、うん、その HDMI をつなぐ端子のそのまあユニットと、それとその照射する方のものは別々なんですね。で、照射する方はあのバッテリーを積んでるんですけれども、その元の端子をつなぐ方の HDMI とかつなぐ方のですね、ユニットの方はですね、これはあのバッテリーを積んでいないので、これはあのコンセントのお近くでしか使えないというところですね。まあ、ちょっとその屋外で使うには難しいよねっていうところが、1個になってなおかつ何分の1かのサイズ、ね、あの質量になってっていうのはですね、うん、やはりあのこちらの方が使い勝手がいいかなと思います。で、サイズはね、同じね、サイズというかですね、同じ100ルーメンなんですね。明るさは一緒なんです。
同じ明るさ100ルーメンなんですけど、うん、スマートビームレーザーの方はバッテリー駆動だし、ピント合わせもいらないっていうことなんですね、うん、これダイド買ってしまいましたけども、これすごいおすすめなんですよね。
はい、
はい、まあ、この大戦テックさんがわざわざこれを売るためにですね、いろんなことやられてるっていうのを聞きましたからね、うん、
はい、あのこれね、あの専用のスクリーンもね、はい、一緒にね、あの販売されてて、そちらも優れものなんですよね、
う
ん
う
ん、
そうです。名前がですね、
はい、
スマートビームスクリーンってやつで、
はい、
A4 のですね、なんか本みたいな感じなんですよね。
そうなんです、折り曲げてあって、こう折りたたんで本みたいになってるんですよね。で、
開くとスクリーンが出てきて、
あのゴムで留めてあってですね、
そうそう、はい、あれいいですよね。
で、ピンと貼り合わせるためにゴムを今度反対側にかけると、はい、きれいにあのしなってというですね、あの張りが出てですね、はい、いい感じですね。
それも買っちゃいました。
とセットで買うと、
はい、
お値打ちなんですよね。
そうですね、うん、だいぶ得した気分でした、
はい、
このスマートビームレーザーですね、これからいろんなところで見るんじゃないかなと思うような、本当に期待できるガジェットなんでですね、
はい、
皆さんにもおすすめします。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年7月10日14時23分にリツイートした記事です。 Facebook メッセンジャーでエンドツーエンド暗号化と次元メッセージ機能のテストを開始、 IT メディアからの記事です。
はい、
これはあれですね、 Facebook メッセンジャーの新機能としてですね、まだこの実験段階なんですけれども、エンドツーエンドで暗号化することと次元メッセージですね、時間になったら消えちゃうというものをやっていますということです。これ久保さんいいんじゃないですか。
そうですね、うん、特に時間が来たら勝手にメッセージが消えるっていうのは、
はい、
いいと思います。
うん、そうですよね、
うん、
例えばあるファイルを送信した後に、
うん、
そのパスワードを送ったりするとかっていうことあるじゃないですか、
はい、
そういう時にこの次元メッセージで消えるっていうのは本当にいいですね、
うん、
しかもですね、
はい、
エンドツーエンドで暗号化されてるっていうのもこれ安全ですよね。
うん、
だからどちらもが持っている、まあ、素数かなんかを使って、
うん、
うん、間から抜いたとしても間抜いた人には何が書いてあるかわからないようにしてくれるっていうことですもんね、
うん、
すごいですね。最近この Facebook のメッセンジャーっていうのはもう Facebook が独立して完全にそれ自体が一つのツールになってますよね。
そうですね、Facebook にアカウントを持っていない人でも Facebook メッセンジャーを使うことができるように、
うんうん、
去年のちょうど1年ぐらい前かな、はい、できるようになりましたもんね。
ありましたね、はい、確かに、うん、あの仕組みよく分かってないんですけど Facebook メッセンジャーのアカウントだけが取れるみたいなイメージなんですか。
ですね、 Facebook メッセンジャーのアカウントではなくてで携帯電話に入ってる SIM ありますよね。どうやらあれをそのキーにしているというで、あれでその個人を特定してというか、まあ、あれでと、まあ、電話番号ですねを紐付けして本人ということの確認をして、でそれでつなぐっていうことで、ですのでの Facebook 私たち普段使っているものからすると電話番号で検索して登録してっていう風でできます。
そういうことですね、
うん、そうなんです。ですから、うん、Facebook のなんかそういう登録がその、Facebook をやりたくないメッセンジャーだけ使いたい人は全くそんな登録はしなくていいんです、
うんうんうん、登録はする必要がないと、
うん、はい、そういうことです。
メッセンジャーだけが使えるということ
です、ね、そうですそうです、
うん、この Facebook メッセンジャー本当に最近はなんていうんですかね、一人歩きしてると言いますか、Facebook メッセンジャーだけを使ってるとかってやっぱ多いですよね。
そうですね、アプリケーションとしてですね、うん、Facebook のアカウントは持っているんだけれども、うん、Facebook の、アプリケーションは買わないでメッセンジャーだけ使っているっていう方多いですね。
多いですよね、
うん、
だから Facebook の機能みたいなウェブベースでしか使えませんよと。
そう、
だからウェブベースでしか使わないというのが、Facebook のタイムラインとかの書き込みは全然しない。ただしメッセンジャーは使ってるっていう方が多くなってますよね、
うん、
最近、
うん、そうですね。
鹿島この Facebook メッセンジャー便利ですよね、
うん、便利ですね。一通り大体の連絡取れますし、テキストだけではなくって、まあその添付の書類としてまあ写真も送れたり、
まあ、送れますね、
うん、あとはまあ開けない書類っていうのはあるんですけれども、うん、まあ大体のものは送れますからね、まあ大体画像がメインかなっていう気はしますけれども、あとリンク送ったりですとか、それ見ながら音声で話ができたりしますからね。
まあそうですよね、
はい。先日もね沖縄に住んでる方とですね、
うん、
直接電話して、で、ちょっとこの人と電話つなぎたいからって、はいって渡すっていう感じですとかね。もう全くその、なんて言うんだろう、時間も、まあ時間さえ合えばっていうか、まあ初めに Facebook メッセンジャーでテキストで今ちょっと時間いいみたいな感じで聞いて、はい、ちょっと今電話出れるみたいな感じで音声で話したいんだけど、多分いいよって言って、向こうがそのまあちょっとうるさいところにいたら外に出たタイミングで折り返し電話くださって、でそれでまあ私に電話をくださったんだけど、もう私は仲介役で別の方にこの人が話したいって言ってるから電話変わるねっていう風に仲介したりとかですね。
なるほど、
うん、
そういうこと
できるんですね。音
声通話もできるしチャットもできる、
うん、そうですね、はい、っていうのは一通りでいくんで、
そのチャットは暗号化されることになります。
なりますね、
埋めてる次元メッセージが取れるんですもんね、うんうん、本当にあると思います。その例えば電話番号とかそういうのを送った時もね、うん、やっぱり消えてもらいたいじゃないですか、うん、住所とかですね、
うんうん、今回のなんか次元タイマー付きの消滅するメッセージは最短が5秒だそうですね。
最短5秒、
うん、最短が5秒で、
この
最長がどれぐらいかっていうのがちょっと書いてないので分からないです。
5秒って書いてありますね。
そうなんです。で
5秒、私がいつも栗山さんにほらいろいろ書いて怒られたりすることを5秒で送ればいいんですよね。
それで家書いてませんみたいなことでしょ。
証拠あるんかって言って、
あ、そういうこと言いますよね。それで前に失敗したんですよね、大東さん。だからこれは大東さんには本当に必要な機能ですよね。自分のところだけ消して削除したら、こちらのに送ったメッセージも消えてると思って、どこに証拠があるんだって言ってご自身のスクリーンショットを送ってこられたんですよね。そしたらその後に私が、大東さん自分のところ消してもこちらには残ってるんですよって言って驚愕したっていう話がありましたよね。
なんでそういうことを言うんですか、この番組の収録でね。
でもこういう事例がなくなって、本当になんか証拠あるんかいっていうのが、本当に証拠がなくなっちゃうっていうことですよね、うん、ある意味怖いですね。
私には有利だ。
そうですねって今さっきそう申し上げたんですけどね、
すいませんね、
そのいえその事例として申し上げたんですけれども、はい、ようやく分かっていただけました。
はい、よく理解いたしました。
はい、
はいはい、この Facebook メッセンジャーですね、
うん、
本当に便利な機能で、もうメールを凌駕するんじゃないかっていう領域まで来ています。
はい、
やっぱりここには会話の安全性というのを保つために暗号化というのは非常に有用なことですし、 この次元メッセージというのも利用価値が大きいと思います。これからの Facebook メッセンジャーにさらに期待したいと思います。
はい、
2016年7月9日19時52分にリツイートした記事です。 IIJ 格安スマホ郵便局でカタログ販売開始、 IT プロからの記事です。
はい、
これは私も久保さんも利用しております、インターネットイニシアチブ、
うん、
言いました今の、
うん、
あ、よかった。 IIJ がですね、個人向けのモバイル通信データサービスの IIJ ミオのモバイル高速サービスですね、
うん、
これのですねミニマムスタートプランの音声付き SIM、
うん、
これを富士通の SIM ロックしていないアローズとセットで売るということをやるようです、う
ん、はい、
まずは東海地方からお試しでやるみたいですね、
はい、
東海地方の郵便局2050局すごい数ですけどでやるってことなんですけど、うん、はい、これ意図は何なんですか久保さん。
これなんか郵便局のイメージって、まあ、会社の人で郵便出しに来る、まとめて大きい郵便出しに来る人か、うん、もうターゲットはもう高齢者っていう、高齢者っていう言い方はあれですけれども、
中高年の方、
うん、やっぱり中高年の郵便局が郵便局御用達っていう方じゃないかなと思います。料金別納とか料金高納とかね、うん、ああいうの出しに来られるとか、そういう方は、
ね、大きな企業の方はですね、うん、やっぱり郵便局使ってますよね。
そういうのはねやっぱり見かけるんですけれども、うんうん、でもそれ以外の方って大体やっぱりまあ、かなりお年を召した方かなというふうに思いますね、
うんうんうん、なのでこれあれですもんね、私が使ってますミニマムスタートプラン の、 あのいわゆる音声なし SMS なしデータのみ900円ではなくって、基本的には1600円の音声通話、はい、自動的に SMS もついてくるやつっていうようですよね。
もう要するに携帯電話として販売したいんですよね、
うん、
でデータ通信端末ではないんですよ、
うんうんうん、
その方がやっぱりその入りやすいと思います。
あ、3ギガっていうデータついてるけれども、うん、そっちがメインじゃないってことですね。
まあ、そうですね、まあ、ちょっとその、まあ、3ギガでも収まる程度の方っていうことで、やっぱり初心者ですとかあんまり使わないけど、でもその、うん、もうガラケーではなくって、
うん、
あのスマートフォンの入り口としてっていうことだと思います。
まあ、確かにそうかもしれないですね、うん、一番最低でも IAJ は3ギガですから、
はい、
それで1600円で音声と SMS が使えるっていうのは、はい、かなりお得ですよね。
そうですね、でこれ申し込んで、
はい、
かなり多分手取り足取りこうスイッチするっていうことの、もうお手伝いしてくださると思いますしね、はい、端末自体もですね分割払い24回払いっていうのがね、はい、ありましても本当に大手さんと変わらない感じになってますからね、はい、でこれにあの端末 の、 そのオプションでその保証するねのが大体まあ300円ちょっとぐらいの感じのでついてるのもね、もう本当に今までと変わりなく、ただ端末と会社が変わったっていうだけで、はい、いけると思いますので、
まあ、そうですよね。今回の場合その今のアローズの買えばですよ、うん、月々端末の分割料金が1380円で、通信料が今の音声通話できるやつが1600円ですか、足したら2908円になるんですかね、
う
ん、
そうですね、税別だと思いますけどね、はい、
これ3000円でこれできるっていうのはやっぱりすごいですよね。
そうですね、
昔の、
うん、
亡くなりかける前の通貨本がすごい安いプランやってたじゃないですか。
知らない。
あったんですよ、
うん、
月々1000円か2000円ぐらいのプラン、
はいはい、
あれのイメージですね、
うん、
安い、
うん、はい、もう要するに、はい、もう大体の方にはもう行き渡ったと、あと残る牙城は高齢者のまだお持ちでない方っていうところじゃないかな、
ね、データ通信なんかをやってない世代というか、うん、人らしいですね、うん、でここに3ギガをつけて、
うんうん、
使わんのに普通の3ギガと同じ値段取ってやろうということですね。
そんなことはあれですけどね、
ま
あ、
そこまでは言いすぎかもしれないですけど、うん、多分こういう方は謝りますもんね、
うん、まあ、でもねこれですごくその使えなくなったとか遅くなったとか、こう今度はそれをどうしてかっていうことを突き止められませんからね、まあまあ3ギガあれば大体大丈夫じゃないですかね。
普通に使う人は3ギガあればいいんですよ、うん、まあ、よっぽどで動画とか見たりとか1000回で手でガンガン使ったり、
はい、1000回で、ね、そうですね。そういったらなんかこう、まあ、iPad とかはよくあるんですけれども、こう、ま、孫の動画が来たからとかって言ってこう、ね、
はは、
ご覧になる方とかはね、あるらしいんですけれども、ちょっとその小さい、ね、スマートフォンのサイズでそれをされるかどうかっていうのはちょっと、まあ、
まあ、
うん、わかんないところではありますけれども、まあ、ちょっとそういった事例もありますので、あんまり、きちきちでもね、難しいので、まあ、3ギガっていうのは、まあ、いい感じじゃないですかね。それで、もしあれだったら、その、なんていうんですか、IIJ のその、お客様相談室みたいなところに電話されて、はい、まあ、ちょっとどうしたらいいのって相談すれば、もうちょっとまあ、プランをね、変更して、もうちょっと上のプランでしたら、余裕で払え、ね、出ますよっていうことで、値段もこれぐらいですっていうと、まあまあ割安感が出るので、それで変わられるっていうこともありますね。もうとりあえずはもうなんだって言っても、結局始めないと話にならないですからね。うん、これはもう取っかかりだと思いますけどね。
あ、そうですね。
うん、
MVNOが前も話したんですよ。有店舗型と無店舗型のところが多くて、うん、結局楽天はほら、有店舗型にしてるじゃないですか。
はい、
で、やっぱりちょっとね、関係者の人にお聞きしたりしたら、やっぱり年齢層高い方の、その、来店が多いと、
うん。
私ぐらいの年より上の人ですよね。
はい、
私が44ですから、やっぱりそれ以上の年の方が多いみたいですからね。
うん、
だからそこを考えれば、この郵便局ね、先ほどさんが言ったように、中高年の方が集まる郵便局に、この販売の網を広げるっていうのはすごいですよね。
うん、
私まではこのやり方みたいな、多分あれでしょ、パンフレット言ってもなんか一枚紙でしょ、どうせ
おそらく、
うん、
あったとしても 2,3、はい、枚のもうステープラで留めたような感じのだと思います。
うん、
うん、ちょっと見てないんで何とも言えないんですけどね。
そこにあれでしょ、下の方に名前と、うん、ほら住所とか書くとこがあって、
うん、
それ書いて窓口の人に渡したら、それを IIJ に仲介して IIJ から送ってくるっていう意味だと思うんですけど、
うんうん、そうですね、そんな感じがしますね。うん、
でしかも、まあ、クレジットカードなかったも、うん、郵便局のこの口座から引き落としますっていうのをやるのかなと思うんですけど。
ああ、なるほどね。そうですね。はい、基本的に IIJ はクレジットカード払いになってますね。
ですよね。だからそれをだからやるんじゃないかと思って、はい。郵便局もキャッシュカードにビザの機能とかつけたりしてるじゃないですか。
うん、はいはい。
だからそこにも引き込めるようになるっていう、このお互いにメリットがあるんじゃないかなと思って。で、
うん、
まあ、その郵便局の引き落としがダメだったら、
うん、
のクレジットカードにする。そのクレジットカードの、うん、まあ、郵便局としての販売網も広がるっていうことなのかなっていう気がしてですね、うん、
はい、
この IIJ が増えた MVNO をですね、いろんな手を使って、まあ、販路を拡大しようとしてると思いますが、この郵便局を使うっていうのはですね、新しい視点で中高年の人には利用しやすいと思いますので、これからの IIJ の動きにさらに注目したいと思います。
はい、
2016年7月10日12時55分にリツイートした記事です。フォトシリーズの新スマートフォンロック、アケルンプロ。交通系 IC カードの解除、施錠にも対応。テックランチからの記事です。
はい。
これさ、このアケルンっていうのがほら前からあったの覚えてますか？
うん。
スマホで開けれるってやつですね。
そう。
評判が超悪かったやつ
らしいですね。私そこまでは知らなくて、なんか貸しスタジオとかいうなんか不特定多数の人が予約して、まあ、時間貸しするとか、まあ、一泊借りるとかっていうところで、スマートフォン、iPhone を含めスマートフォンがあるとそれが鍵になるから、鍵の物理的な鍵の受け渡しがしなくていいというので、すごい助かるっていう記事を読んだことあるんですよ。
あ、そういうことですね。例えば、うん、時間貸しの、例えばスタジオでもですよ。ただ管理人がおるところやったらいいですけれども、
うん、
例えばマンションの一室で、
うん、そうそう、
で、どっかで待ち合わせして駅前で鍵渡したりするとかよくあるじゃないですか。
案
内があるところは、これがやらんでってことですもんね。
うん、ま
あ、LINE だとかメールで鍵を送って、
うん、
その認証ができれば、もうその部屋の前まで行って、その、うん、Wi-Fi かなんかで繋いで認証すれば鍵が開くっていうですね。
なおかつ、鍵が、変えれない、物理的な鍵は変えることができないけれども、
はいはいはい、
これは、まあ、要するに暗号を変えるだけで、鍵を変えたのと同じことができますよね。
まあ、そうですよね。
うん、
要はこれ、どういうものかというと、鍵の内側のサムターンっていうんですか、
はい、
サムターンのところにカバーみたいにつけて、
はい、
で、そのサムターンをモーターで回す機能が、うん、まあ、ついてるっていうことですね。
うん、
今、クヨさんが言ったように、その開けるの古い方はスマホだけで。で、今今日紹介したアケルンプロという方は IC 系のカードでもできるってことですからね。
はい、
これすごいですよね。
そうですね。ただあれなんでしょう、ちょっと遅くて反応が鈍くって良、
うん、
くなかったっていうのが。
そうですね、うん、前のアケルンの方はそう言われてましたけど、このプロの方はもう、うん、この記事によるとですね、
うん、
スピードの変化はもうすごいっていう、う
ん、ね、それは期待ですね。
ありませんっていうことや、
うん、
この IC カードにしたっていうのはなんかその理由があるんですかね。
まあ、その今のだと、
はい、
まあ、スマートフォンを持っている人対象っていうのと、
はい、
不特定多数 の、 その、まあ、貸す あの、なんていうか、テンポラリーで貸すっていうのがメインだったけれども、
はい、
そうではなくて、もうその、入る人自体を、が特定されていて、でも、その、多数、まあ、何人かはいらっしゃって、それを、あの、ちゃんと管理したいっていう目的があるんじゃないかな、っていうふうに思いますけどね。
これって本来はですよ、
うん、
入り口で入る人が、IC カードをかざして、うん、フェリカ対応とかの非接触型、はいはい、カードをかざして入って、うん、何時何分誰が入りましたっていう、うん、入退室を取ってたじゃないですか、うん、あれをこのいわゆる誰でも持ってるような交通系 IC カードで実現するっていうシステムなんでしょうね、うん、
そうですよね、う
ん、確かにこれを構築するのは本来はすごいお金かかったことじゃないですか、
うん、
一つのサーバーを立てて、うん、その専用サーバーがそのカードの登録だとか抹消するで、しかも入退室の管理をする、何時何分に誰が入りましたってやってたのを、これを交通系 IC カードで紐付けすることによってやるっていうのは、これすごいですよね、確かに、うん、家なんかでもそんなんあったらちょっと怖いですね、トイレ誰が何か行ったとか。
トイレのはトイレ入る前にかざすってこと？それ
はい
かざさなくてもいいんじゃないですかって素朴な疑問なんですけど、
すいませんでした。
なぜそれでトイレが出てきたのかちょっと疑問ですけれども、まあでも誰が最後だったとか誰が一番だったとかね、そういうのをきっちり管理したりとか、まあ、
しかも例えば20分以上ね、うん、ずっと同じ人が入ってるわ、アラートを鳴らして倒れてんじゃないかっていうふうにやったりとか、高齢者が家におったりしたら、うんうんうん、そういう考え方できるじゃないですか。
それトイレの話？
トイレの話。
あ、やっぱりトイレの前にかざさなきゃいけないのよね。
そうすることによって鍵が開くっていう感じ。
あ、いや、そんなすっごい緊急でトイレ行きたい時とかそんなん困る。で、しかもなおかつその何、開かないとかいう風になったらもっと困るもん。
確かにそうですね。それはそう。
うん。そんな、使っている時に鍵をかける理由はあるんですけど、使ってない時に鍵をかけなければいけない理由がわからない。
まあちょっと今冗談っぽく話します
けど、はい、
API が公開されるということで、うん、それによって今言ったいろんなことをアプリケーションで、
はい、
実現しようとしてるんですね。
そうですね。うん、
例えばトイレの例言いましたけど、うん、例えばトイレでもいいと思うんですけど、ピッてかざしたら、うん、開くと同時に電気がつくとかね。
うん、
で、ガチャンって閉めたらまた電気が消えるっていうことも API でできないことはないですもんね。
はい。そうですね。必要ないと思いますけどね。トイレの場合は。
トイレの場合は。例えばオフィスの場合だったら、
そうですね。
一人目の人がね、入ってきたら、うん、みんな退出しましたと、うん、で次の日誰か一人目来たらパッとオフィスの電気がつくとか、
うん、不
調が入るとか、
うんうんうん、それもいいですね。
で、まあ、最後に出た人がおったら電気が勝手に消える、
うん、
いろんなことができると思うんです、うん、
そうですね、
うん、だから鍵っていうのもこういうふうに形がどんどん変わっていくんですかね、
うん、
昔は番号化システムじゃないですけど昔は共通鍵方式っていうことをやってたじゃないですか、
うんうん、
だから一つの鍵ね、いわゆるその鍵穴に刺す鍵もみんな同じもん持ってのはダメだったっていう形式だったわけですけど、うん、これからはその部屋に入る鍵も人それぞれが別々のもん持ってるっていう考え方ですよね。で、それがちゃんとシステムに登録してあってそれで開くっていう、これは便利は便利ですよね、
うん、ただやっぱりそのまあ、普段使っていてこの IC カードが、例えば定期券になっていたりとか、まあ、いろんなものに変わっているわけですよね、
はいはいはい、
で例えば定期を落としたとしても、まあ、今日はその自分でそのお金払ってきてって言っても会社に入れないとかっていう状況になったりとかするとまたそれはそれで大変だなっていうことになったりして、いろんなものを失うっていうのがもう本当に許されない時代になってきますね、これから。
でもそこに関しては、
うん、
会社に入れないっていうのは例えば、うん、あの誰々呼んでくれって入り口で言って呼んでもらって、うん、この人間違いない本人ですから入りますっていう入るっていうのはできると思いますけど、
うん、
それより怖いのはその落としたものが悪用されるっていう方が怖いのかな、うん、と思うんですよ ね、
そう
ですね。今までだったらカードは中にある入ってるチャージしたものは使われるかもしれないけど、うん、それ以外はそんなになかったわけじゃないですか、
うん、
でもこのようになったらですよ、オフィスに侵入される可能性もあるっていうことでしょ。
そうですね。
なのでまあ、
うん
うん、この IC カードいろんなことに共有することによってリスクを増えるというのは間違いないのかなと思うんですよね。
はい、
難しいところですよね、
うん
うん、プラス生体認証があればいいとは思うんですよ、
うん、
カードをかざした上に交際、カードをかざした上に静脈、
うん、
カードをかざした上に指紋っていうのがやっぱり本当は安全なんでしょうね、
うんうん、
ただし そこまでお金をかける価値がある、
ね、必要あるのかっていうことも加味してですね、
別問題なんでですね、だんだんだんだんこの家の鍵っていうのもですね、スマホで開けたりこのカードで開けたりするような時代になってくるのかなと思います。大量としては手が鍵穴に入れないときにですね、ピッてかざすだけで開くのは便利だと思いますが、モノハル付きであるとは間違いないと思いますので、安全に留意してこのように鍵を運用していきたいなと思います。
はい、
2016年7月10日7時57分にリツイートした記事です。打ち上げから5年、ジュノーが木星の軌道に到着、タッククランチからの記事です。
はい、
小池さん何度か取り上げたところありますけどね、木星探査船のジュノー、これがですね、打ち上げから5年経ってですね、ついに最終目的地であります木星にたどり着きました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。ですよね、
もう Google はね、もうなんかこう両手話でもうなんかおめでとう全開モードで7月4日を迎えましたからね。
そうですね、これ木星の探査っていうのは、ボイジャー計画から始まってますけど、アメリカはずっとやりたかったんですね。だって木星のおかげで地球はあるって言われてるじゃないですか。
まあそうね、あの大きいあのぶつかりそうなものをここで防いでくれたんじゃないかっていう説がありますから ね、
そ、
ね、はい、
それぐらい木星っていうのは遠い国あるけれども、我々にとっていろんな地球が成り立ちが分かるはずの星だっていうことなんらしいですよね。なんか大きな目があって不気味なイメージしか私はないんですけど。
まあそうですね、それぞれの感性ですので、ちょっとそれを否定することも肯定することもできませんけれども、まあ、そういう件があるかもしれないですね。
とにかく大きな目があるでしょ。大きな目
っていうかね、はい、ありますね、
木星ですね、木星でかい星ですけどね、
はい、
ジローはですね、今から5年前に打ち上げられて、ついに木星の軌道に到着したんですよね、で木星の、まあ、衛星として何週間今から回るっていうことなんですよね、ものすごいスピードで近づいていったんですよね、木星でかいんで、まあ、ちょっとこのポッドキャストも話したことある万有引力ですよね、質量があるものにはすごい引きずり込まれる、まあ、質量があるものが空間を歪めて、その空間を歪めたところに引きずり込まれるっていうことで、あまりにも早かったんで、燃料を使って約35分逆噴射して、木星の軌道に乗ったんですよね、すごいですよねこれ、
なんか話によると、まあ、スペースシャトルの約10倍の速度に達していてと、まあ、人工の浮遊物というかですね、もので史上最速のを突破する勢いの速さだということだそうですけれども、一桁違いますもんね、10倍ですからね、まあ、その通りなんですけれど、
すごいですよね、
ちなみにジュノは木星の軌道に乗って行ったじゃないですか、でそれで周回するの、木星の周りをね、これから回るんですけれども、なのでスピードが速いんですよ、
かなり速いです、同じようにほら地球の周り回ってる ISS っていうのがあるじゃないですか、あれより速いんですか。
そうですね、もうやっぱり突入してたスピードも違うので、やっぱり速いと思いますね。
木星にギャーッと引きずり込まれて回ってるっていうイメージですかね、
そうですね、
このジュローはですね、なんと太陽光パネルで動いてるんですよね。
そうです、
アメリカってですよ、あれが好きじゃないですか、ラジオアイソトープ燃料で動くやつ、いわゆる崩壊熱で発電するっていうの好きですけど、今回のジュローは太陽光パネルで動いてるんですね、地球のですよ、太陽のエネルギーに比べて木星まで行くと25分の1なんですよね。
そうです、
だからもうびっくりするぐらいでかい太陽電池積んでるんですよね。
あともうめちゃくちゃ性能のいいもの積んでますからね、
そう、性能がよくかつでかい、この記事にありますけど、バスケットコートと同じぐらいの大きさといいますか、
そうですね、
広さが、を使うようなパネルを使って、さらに言うと効率もいい高級なパネルを使って、
太陽電池パネルを使ってます、はい、でなおかつですね、その経路をですね、その道のり、木星までたどり着く道のりも影にならないように、なるべくその行きながら太陽光を貯めておけるルートを選んだっていう話ですからね。
今回軌道を回るにあたっては、木星の軌道を回るにあたってはですね、もちろん太陽の影に入るところはあるんですけれども、それまでは全くほぼ影にならないように進んでいったらしいですね、 すごいですよね。これ21回でしたっけ、取り上げたのは。
そうですね、21回の配信で、はい、配りました。
配りましたね、はい、の太陽光パネルがすごいっていう話しましたけれども、はい、木星はまず放射線がすごいんですよね、うん、ものすごい強いんですよ。さらに言うと磁気も強いんですよね、うん、地球の火じゃないんでしょ、
倍とか言ってたかな、もっとだったかな。
だから極地にオーロラが出るんですよね、木星って。
はい、そのオーロラが倍だって聞いたような気がしましたけど、はい、
まあ、まあ地球のオーロラもそうですけれども、プラズマが飛んできたやつがその北極南極に吸い込まれて、そこで磁場と当たって光を放つじゃないですか。もうなんか木星のやつはすごい綺麗ですよね、何度か映像で見ましたけど。次郎はここまで来るまでに約5年かかったんです。太陽ガレもこの旅でだいぶ傷んでるんですよね、
うん、
木星ってですよ、クヨさん、
はい、
誰もまだ行ったことなかったわけじゃないですか、
うん、そうね、はい、うん、
でだからすごいこのいろんな想定をしてだいぶ期待も強いもんにしてたみたいですよね、
はい、
うん、先ほど言ったようにスピードもだいぶ上がりましたんで、だいぶ過酷な環境ですから、
うん、
はい、でもこの次郎ですよ、結局は今35分も逆噴射してその木星の重力に抗ったんですけれども、最終的には木星に吸い込まれる計画なんですよね。
そうですね、
うん、木星の周回の今軌道入りましたけど、2018年には最終的には木星に吸い込まれて衝突する予定なんですね、
うんうん、
儚いですね
そうですね、まあ帰れないですもんね。帰るってなると、
うん、
多分まあ、他の星を見てきてっていう話になっちゃうので、結局が帰らないことになりますけども、この、なんていうの、軌道に捉えられたら、それを出るっていうのはちょっと
大変でしょうね。無理ですね。あんだけでかいですからね。
一応なんか35回だとか33回だとか。
回るってことですね。
回るね。周回で接近するっていうことになってますからね。
しかしこのジュローって何か不幸な感じがするんですけど、クリアさん、そこに何かご意見あったんですよね。
ねえ、ちょっと本当に成功するんだろうかっていうようなところがね、名前の付け方が悪いっていう意見があったりしたんですよ。
このあれですか、探査機の、
そう、探査機ジュノーっていうのの、まあ、やっぱり名前はやっぱり重要視されるじゃないですか、
はい、
でこれやっぱ関連する名前をつけたっていうのは分かるんですけれどもね、
うん
うんうん、木星って、まあ、ジュピターって言われてますけど、これ英語なんですよ、
はい
はい、でこれギリシャ神話では、
はい、
全知全能の神ゼウスとして、まあ、ジュピターが置き換えられるんですが、はいはいはい、これの周りにを回っている、まあ、最初に見つけたガリレオ衛星っていうのが4つあるんですね。
ガリレオがあれですね、望遠鏡を使って
見つけたやつですね。っていうのがあるんですね。
すごい発見なんですね、
はい
うん、
はい、そうなんですよね、はい、でそれはですね、ゼウスの愛人の4人から名前をつけて、はい、
なるほど、
はい、イオ、エウロパが2名でカリストっていうことで、
イオが一番でかい有名ですよね、
はい、そうなんですよ、っていうことで名前がついていて、これねゼウスの愛人っていうところなんですよ、
うん、
じゃあこのジュノはどういうふうに絡まってくるかっていうと、ゼウスの、まあ、奥さん制裁、
制裁、
はいはい、ヘラの名前を英語読みするとジュノになるそうなんですね。今日ねこれね、ジュノヘラを奥さんをねその送り込むわけですからね、愛人と仲良くやっているところにね、これ波風立たないわけないでしょっていう意見があってですね、これ本当に成功するんかいなっていう、名前は悪いよねっていうことを言っていたことがありましてですね、はい、これもはい、
ロマンありますけど、
うん、
ヨハナらしくない非科学的ですね今回の話は。
そうですね、でもねやっぱりこういうのっていろいろ左右するんじゃないかなっていう気がしません？これね、なんかもうなんかちょっとあったらやっぱり名前が悪かったんだっていう風に言われるんじゃないかなってちょっと心配しちゃう節もあるんですけれどもね。
なるほどね。
はい。
でもあれですね、愛人4人は焼き餅焼いてるのかもしれないですね。
そうですね、まあちょっとね、愛人が焼き餅焼くっていうより奥さんが焼き餅焼いてのなんか乗り込んでいくっていうイメージなんですけれども、どう
ですかね。じゃああれですか、僕木星に落ちずに伊予あたりに追突したりする
そうそう、なんかもう本当にこれでなんかデブリ溶かしたりなんかしたらなんかえらいことになるよねっていうので、これはこれでまたギリシャ神話的ですよねっていう意見もなんかちょっとこの間ちょっと別の場所で喋ってたりしたんですけれどもね、でもなんか言えて妙だなと思いました。はい、
この次郎ですね、アメリカが国力をかけて、はい、
うん、
もうやったって私はイメージがあります、
うん、
はい、 木星の謎がいろいろ解けるということには本当にロマンを感じますんでですね、ジュノー最後までしっかりと観測を続けてほしいと思います。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。では早速ですが、タックフェイスブックページにいただいたコメントの紹介します。
はい、
3番組揃い踏みびっくりマーク姫島茂幸さんから7月の5日16時17分にコメントいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これあれですよね、先日のエイジも大阪でやりましたワンボタンの声アップルクリップうちの3ポッドキャスト対談で、それが今週配信されることになりましたよということに対する、まあ、コメントいただいたんですけど、
はいはい、
まあ、3番組揃い踏みってことですけど、アップル系3番組と今言われてますからね。
この間の座談会でびっくりしたのは、
はい、
あの上井先生がことの丘というか、あの想定外に聞き込んでらっしゃるっていうところにちょっとびっくりしました。
そうですね、うちをですね、
あの、まあまあ、ダイドさんの、はい、なぞるだけから始まりあのアップルウォッチいらんの話、あ、アップルウォッチじゃないよ、アップル
TV、
テレビ、はい、いらないの話からですね、はい、いろいろあのチクチクですね細かいところ聞いて、
聞いていただいてですね、
はい、っていうことが、はい、分かってですね、はい、驚きましたけれども、
ちょっとあれですね、びっくりしましたね。
びっくりしましたね。
はい、姫島さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
はい、ですね、まず1個目はですね、うん、いくつかのツイートをこれまとめてたと思うんですが、
はい、
はい、レビューを書くためにはポッドキャストアプリから検索して購読画面まで行かなくちゃあかんのね、クエスチョンマーク、すでに購読している番組にレビューを書くのをもっと簡単にできるボタンがないとレビューはなかなか増えない気がします。定期的にツイッターとかでレビュー書きませんか記事を流してリンクを貼るとか、ああ各番組のショーノートにリンクを貼っておけばいいのかな、毎番組書かないとダメかもしれませんが、とセントマントナームアオさんから7月4日の8時2分にツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ま
あ、いろいろあるんですけれども、
うん、
ランキング見てもらいたいんですよね。私はだからそのいろいろ引くのはめんどくさいと思うんですけど、ランキング見てもらえば大体ですよ、大体 iPhone では30位ぐらいのいつも入ってるじゃないですか、
うん、
ジャンルがテクノロジーしてもらって30位以内に入ってますから、そこで
カテゴリーで、はい、あのカテゴリーから、はい、テクノロジーっていうところ
を選んでもらって
、選んでいただくと1位から順番にずっと出ますので、はい、今だったら3位とかね4位とかですので、パッと見すぐはお分かりいただけるかと思いますけど、
ね、この10位高いこと普段ないんですけど、だいたい20位から30位ぐらいの間
は、そうね、これ今回はちょっとどういうわけかね、そんなことになってますけれど、
はい、そこを見てもらってから書いてもらうってことに私もしかしたら価値があるんじゃないかなと思って
。実はね、私あの BSS 書いてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
BSS の一番最後に、iTunes のリンク貼ってるんですよ、
貼ってもらってますよね、
はい、ですので、まあ、ちょっとそこまで読まないとっていうところとね、まあ、全員がね、まあ、多分何十分の1だと思うんですよ、読んでいただいてる方
ですね。まあ、そうですね、
うん、
レビューを書いてもらうにあたってですね、
うん、
別にそのランキングとかそういうのを見てもらうっていうのは難しいと思うんですけれども、
うん、
はい、真にですね、真にうちのファンの方にですね、その iTunes のレビューを書いてもらいたいと思ってますのでですね、ちょっとややこしいことになってると思いますけども、ぜひそれを乗り越えてですね、ご意見いただきたいなと思ってるんですが、久保さんどうですか？
私そんな特別意見ないです。はい、よかったら書いてください。
はい、お願いします。セントマントナームさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、あ、この方初めてみたいですね。
あ、はい。
はい。アップル製地図の登場から何年経ったんだ。点点点。やる気が見られないなぁと、ドラさん。アカウント名がですね、アットマークアンダーバードラ焼きアンダーバーさんからなんですが、7月の9日、20時20分のツイートです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、アップルの地図はやる気ないですからね。
自分一人で使うっていう風だったらいいんですよ。でもそれをなんか途端に誰かと情報共有しようとすると、もうなんかその相手の環境がね特にわからない場合とか、誰でもアクセスしてほしいっていう風になると、もうなんかもう即 Google マップしか考えられないんですよね。
あ、そうですね。まあこの Apple のマップ出た時からいろいろ問題ありましたけれども、なかなか改善されないですよね。
ただなんかね、今度はね、ちょっと良くなるっていうのを。
iOS 10からですね。
はい。という、iOS 10、そうですね。iOS 10からですね、なるっていうのを、この間の WWDC でちょっと説明がありましたけれどもね。はい。
ドラさん、ぜひこの iOS 10からですね、Apple の純正地図アプリにご期待ください。
はい。では、これはまたまた面白い記事ですよ。
はい。
今日はお休み。タックポッドキャストを家のオカメインコたちと部屋で初めて聞いたびっくりマーク。大道さんの声で1話がオカメパニックに。再生を止めると怯えて肩から離れない。他の声や音楽ではならないのになぜ？クエスチョンマークが2つです。自分は大道さんの声好きなのにとゼロヤマトさんから7月の8日10時37分にツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これ私原因わかりますよ。
何？
鳥が怖い動物って何ですか？
猫？
猫ですよ多分ですね。私の声には猫の成分が入ってるんですよ。
近郊言ってもいいかしら？
どうぞ。
大道さん嫌がること言ってもいいですか？
どうぞ。
大道さん、お宅の猫ちゃんには嫌われてらっしゃいますよね。で、猫成分？
はい、嫌われてますね。確かに
ねえ、すごい偉い勢いでシャーシャー言われてますもんね。
帰ると怒られるんですよ。
帰ってくるなって。
夜帰ってくるなって
。殿堂入りしましたよね、そういえば。ちょっと話はそれますけれども。
そうですね、はい、モフールの殿堂入りで、はい、まあ、今のところ一番ですね。 ありがたい限りですよ。
ちょっとどう責任取られるんですか、オカメパニック。
ちょっと待って、私のせいですかこれ。
いやでもね、これね、ひょっとしたら私のせいかもしれないなという気もするんですけれども。
どういうことですか？
私の声がちょっと気に入らないっていう、オカメちゃんに。
ゆわさんの声はもう可愛い可愛い可愛い声じゃないですか。
いやいやいやいや、オカメちゃんがパニックになるような成分が入ってるのかもしれないですね。
オカメパニック？
はあ、これも
分かった。黒いからや。
あ、そう、はい、分かりました。あ、それファイナルアンサー。
ゼロヤマタさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございました。オカメさんにもよろしくお伝えくださいませ。
オカメちゃんにもよろしくお伝えください。
はい。ここからはですね、前回配信しましたですね、先週分の3番組連動企画ですね、はい、についてのコメントをいろいろ今回はたくさんいただいてますので、はい、読みます。
はい、
大道さん意外と若いな、かっこ笑いと、宇太郎さんから7月の5日10時32分でツイートいただきました。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですね、
うん、
ワンボタンの声の大井先生と山村さん、
うん、
アップルクリップの佐藤豊彦さん、
うん、
タックポッドキャストから私と栗原さんの集合写真撮ったんですよね。
そうですね。
でそれを見てもらって、うん、若いなって言ってもらってるんですけど、
うん、
まあ若いわけじゃないんですよね。チャラい格好してるんですよ私が。
ほうほう。
はい。T シャツにいつもの赤パンなん
で。赤パンね、はい、はい。トレードマークの。
トレードマークの赤パンなんで。
はい。
でそれを見て若く見えるだけで、これ若作りしてるだけですから。44歳ですけど私も。
はい。何も申しませんけれども、意外と若いなっていうことは、あまり声はそんなに若くないのかな。
もうそうかもしれないですね。
うん。
もとさん、はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
いい企画ですね。いつも聞いてますけど、これは楽しそうですと、吉弘 T さんから7月7日の19時2分にツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
いい企画っていうのはこれですね。魚井先生の発案で、もともと山村さんと栗原さんの対談だったはずがですね、
うん、
結局3ポッドキャスト座談会になるというですね、
うん、
この企画のことなんですけど、
うん、
はい、まあ、喜んでもらったんですかね。
そうですね、そうだといいですね、
まあ、なかなかこういう機会ないと思いますんでですね、
うん、なかなかねこんなに揃うことないですもん ね、
そうですね。さらに言うとその番組全部でそれぞれが出すっていう、それすごいことですね。
うん、
うんうん、ということで吉野伸さん、また機会があればですね、いろんなあのコラボ企画やっていきたいと思いますんで、これからも応援よろしくお願いします。
はい、こちらはシウェブさんから7月の5日の23時28分にいただいているツイートなんですが、
はい、
ワンボタンの次はタックバージョンの配信が楽しみ、大道さんの神がかり的な編集が聞けるかクエスチョンマークわらわらといただきました。
はい、シウェブさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですね、7月4日の週に入ってからですね、
うん、
3番組に撮ったポッドキャスト、それぞれのポッドキャストで配信することになったんですが、山村さんがワンボタンの声で一番最初に火曜日をに出したんですね。
そう、そう、私ね、そんなに早く山村さんが出されるとは思ってなかったんですよ。
それは言い過ぎでしょ。
いやいやいや。で、カーモクで山村さん、まあ、山村さんがワンボタンさんがカーモクで出されて、
はいはいはい、
でもそれで全部じゃなくて、はい、最後のところがね、
はい、土曜日がまだあるぞっていうところ で、
あるぞっていうところで、
うちが木曜深夜で出してっていうことで、
はい、
フルバージョンで出したうちが初めて先やった
んで、そうなんですよ、
はい、そういうわけで CM さんがうちの木曜日深夜金曜日の配信が楽しみということで、神がかり的な編集ができたかどうか分かりませんけれども、楽しんでもらえたみたいなんでですね、よかったと思います、
うん、はい、
はい、
ではでは山村さん、みんなから全否定されているけど、ドライブしながらの一人ラジオ番組って30年くらいやってるな、それこそ番組パーソナリティと架空の会話などしつつ、あははびっくりマークとつぶやいていただきましたのは秀則白石さんです、はい、7月の5日16時5分です。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
秀典さんですね、一人ラジオ歴30年、すごいですね、
うんうん、でもね、その要素はね、はい、あるの。あの秀典さん、ほとんどの方が多分ご存知だと思うんですけど、あ、この方ですかってつながる、まあ、ようなあのお話をしますとですね、
はい、
マックウェブキャスターって、
はい、
あのアップルが WWDC ですとかアップルの発表で、はいはいはい、その基調講演とかね、
うん、
あの YouTube のライブ配信されるタイミングがあるじゃないですか、
うん、
その時に、マックウェブキャスターという番組で、MC をされてるんですよ。同時通訳で、うん、英語の通訳をね、してくださってっていうので、
はい。はい、
講演を、同時通訳してくださるっていう番組なんですけれどもね、はい、そちらの方で MC としてされてますので、
そうです
ね、もう全くその要素はですね、はい。もう間違いなく持ってらっしゃるんですよね。
そうですね。番組進行されてますもんね。はい、
そうです、そうです。
なるほどね。でもやっぱり、こういう要素がある人が、
うん、
こういうふうにポッドキャストやったりだとか、うん、そういうことをするんだなと思ったんで、
はい、
ちょっと驚きます。私も久保さんもそういう要素全然なかったじゃないですか。
はい。
ね。なんか、私は、なんですかね、ちょっとみんなに情報を発信したいなと思ってたところから始めたわけですし、
うん、
久保さんも私に騙されてね。
そう、巻き込まれてね。
ね、
はい。
という意味では、秀典さんの30年一人ラジオ、もう参りました。うん、
はい、
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。よかったですね、山村さん全否定されたけど、お味方が現れて、
そうですね、山村さんより前からやってる人がおったってこと
ですか、はい、そういうことですね、そういうことですね、はい。はい、では続きましては、クエハさんが逆インタビュアーになって山村さんの知られざるエピソード発掘さすがですと、せいじさんから7月の5日20時34分にツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、先週の配信で流したあれで、そうですもんね、久保さんが一人ラジオをやってるっていうことを発掘したんですもんね。あれ見たって、魚井先生もさすがに聞いたことがないって言ってましたからね。
そう、車の中で一人で右へ曲がりますとかいうの楽しかったですね。あれなんか今思い出しても笑えますけれどもね、あのノリで、はい、やってらっしゃったんでしょうね、そのまんまだったんでしょうね。
山村さんはもうラジオに命をかけてるっておっしゃってましたもんね。
うん、
で、私がまあ楽しむ、自分らが楽しむことが大事ですっていう話をしたら、うん、山村さんそうじゃないと、楽しむんじゃなくって、うん、みんなのために配信してるんだっていうのをおっしゃってましたね、うん、
超ストイックですよね、
そこにかける情熱、私負けてますね、
うん、はい、そうですね、
はい、せいさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。ポッドキャスト配信者談義面白いです。魚井先生の参加経緯の詳細にアップルチップスの 始めるきっかけなどとブラッフォードさんから7月7日12時8分にツイートいただきました。
はい、ブラさんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
まあこの話はですね、
うん、
結局なかなかいろんなところで散発的な話出てるんですけれども、うん、こうやってしみじみとみんなの前で話されるっていうのは初めてだったんじゃないかなと思います、ね、そのポッドキャストの中でですね、
うん、
私らほら福岡さんもそうですけど、上先生とはしょっちゅう飲んだりしてるから、
うん、
そのワンボタンのこんな話あったよっていう話は聞くじゃないですか、
うんうん、
それと配信に皆さんと出してる話は違うわけですけれども、
うん、
今回はこうざっくばらんにだいぶ話したんでですね、
上
先生にもねこういう話、私が始まった時はこうでしたよっていう話もさせてもらいましたし、
うんうん、
で佐藤豊子さんにアップルチップスの話もしてもらったじゃないですか、
うん、
これってのは貴重な話だったと思うんでですね、
うん
うん、またまたまたまたそのどうですか、こういう機会があればですね、いろんな、 なんですかね、自分たちの皆さんに知られざる事実というのをお知らせするっていうのも楽しいと思いますんでね、
うん、
まあ、できたらやりたいと思ってます。
はい、では次いきますね。今回のタックキャストはイベントの音源はワンボタンの声と同じ音源を使っていて面白かった、でもフルバージョンを一足先に聞けたのはタックポッドキャストでしたと、ナッシュさんから7月10日の8時22分にツイートいただきました。
はい、ナッシュさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですね、ワンボタンさんは1週間に3回配信、
うん、
うちとアップルクリップさんは1週間に1回配信なんで、
うんうん、
結局フルバージョンを出すのはうちとアップルクリップさんだったんで、
うん、
でうちの方がアップルクリップさんになんですか、ね、8時間ぐらい配信が早いっていう、
うん、
それだけのことなんですよね、
うん、でも、ボリュームを持たせてるところがね、はい、それぞれ違ったので、
まあそうです、
はい、ま
あ、うちはもちろん久保さんが山村さんと対談するっていうことで始まった取りだったんで、久保さんを中心に編集してますんでですね、だから全くあれですもんね、違いましたもんね。
そうですね、まあ、山村さんもなんとなく全体の流れが大きく分かるように、うん、ほぼロングで出されて3分ずつっていうことは、ね、いや、まあやっぱりそれは週3回配信ありますからね、
うん、
まあちょっとうちであれやっちゃったらね、もう全然ニュース読めなくなっちゃいますから、
ね、冗長になっちゃいますからね。
はい、
まさか
けど
あれですね、私のモノマネとかはまあいいとしても佐竹さんのモノマネが出てくるとは思わなかったですもんね。
そうですね、今喋っていいのっていうのはね、そっくりでしたよね。なんか最近モノマネシリーズですよね。
そうです。
何でしたっけ、林さんの一週前のモノマネといいね。
確かにそうですね。皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。では今週もこちらのコメントで最後となりますが、みどりんさんです。
はい、
火曜日はワンボタンの声、このコラボ楽しすぎると、7月の5日8時48分にツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、みどりんさん結局この火曜日だけじゃなくて木曜日にもコメントいただいてるんですけれども、3番組のコラボが楽しいということで率直な意見いただいたんですね、
うん、
嬉しいですね。
はい、
うん、やっぱり皆さんこういうコラボレーションお好きなんですね。
うん、そうですね。まあ、で、なんて言うんだろう、こう、楽しい要素っていうのは結構いろいろあるんですけれども、
はい。
なんか、その時だけあって、まあ、今回がね、その、なんか初対面というか、まあ、なんか全然その、まあ、その気心が知らないってわけではなくって、私たちもいろんなとこでも お食事一緒に行ったりとか、まあ、お酒一緒に飲んだりとかって言って、結構なんか、ポッドキャストとかアップル以外の集まりでも、個人的にこう集まってっていうので、よく。
そうですよね。
ありますよね。
そうです、だって私も魚井先生と初めてなのは、
うん、
AGM の AGM に行かなかったのに AGM の懇親会で飲ませてもらったっていうのが初めてですもんね。
ああ、飲み会だけ参加したパターンの感じ。
はい、そうです。
確認しちゃいましたけど、あ、なるほど、はいはいはい。
久保さんあれじゃないですか、佐藤豊子さんとは東京でね、うん、美術館一緒に行ったりとかもしてたじゃないですか。
うん、ありますね。なんかまあ、フェイスブックでつながったりしているので、
はいはい、
なんか今東京いますとかいうのをちらっと見かけてくださった方が、まあ、佐藤さんもそうですし、医師の大木さんなんかも、
うん、
お昼どう一緒にどうですかって言って、もうなんか時計着いた途端にこう皆さんこう、ね、お時間ある方がお時間あるタイミングで誘ってくださって、
うん、
会えばご一緒するみたいな感じで、もう本当にコアの予定だけ決めておいて、これ前にも喋った気がするんですけど、はい、コアの予定だけ決めておいたら、あとはなんかもうフリーでいてもなんかもうジャガスカ予定が埋まってくっていう感じでね、なかなか。
やっぱ久保さんもそういう意味ではファンが多いからすごいですよね。 もうどこ行っても引っ張りだこじゃないですか。
皆さんに遊んでいただいて大変楽しいです。
はい、
今週のコメントは以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
それではタックポッドキャスト第37回の配信もそろそろ終了します。
はい、
第38回は来週の4月2日の金曜日に配信する予定です。いつも言いますが iTunes のレビューへの評価とコメントもお待ちしております。では来週も聞いてくださいね。バイニャー。
バイニャー。私がデータを何その原稿を確認していないからしょうがなく時間がかかりそうだからお酒作ってきますみたいな感じの、自分は仕方なくお酒作ってくるみたいなのがちょっと不満です。
でもそうじゃないですか、仕方なく、うん、
時間なくてもお酒は作ってくると思う。もさっさとやりましょう。
不機嫌ですね終始。嫌ならポッドキャストクビにするぞ。
はい、わかりました。